皆さんこんばんは。
ゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。
キリストが私たちの罪のために死んでよみがえられたことが福音だと聖書は教えています。
イエス様の十字架は神様の愛と許しの印です。そしてイエス様の復活は永遠の命と希望の印です。
それでは今日も皆さんにゴスペル、福音をお届けしたいと思いますが、今日のお話のテーマは何ですか？
今日はおんぶする神様というお話をしたいと思います。
おんぶする神様ですか？今日も変なテーマですね。
徳川家康の言葉に、人の一生は重い荷物を背負って遠い道を行くようなものだという言葉があります。
重い荷物を背負って苦労して生きるのが人生だという家康さんの言葉ですね。
苦労といえば仏教では四苦八苦という言葉があります。8つの苦があります。ウィキペディアによれば、四苦八苦の苦とは苦しみのことではなく、思うようにならないことを意味するそうです。
ほう、その思うようにならない8つの苦の中の最初の4つの苦とは何ですか？
はい、生、老、病、死の4つの苦で、生きること、老いること、病気すること、死ぬこと、この4つは思うようにならない、思うがままにならない4つの苦だというわけですね。
じゃあ残りの4つの苦は何ですか？
残りの4つの第1は愛別離苦、愛する者と別離、別れなければならない苦。2番目は恩憎得苦、恨み憎んでいる者に会わなければならない苦。3番目は愚不得苦、求めるものが得られないという苦。最後の4番目はちょっと難しくて、ご恩情苦、ご恩、人間の体や心の欲望が叶えられない、思うようにならない苦ということです。この4つの苦、思うようにならないことを合わせて四苦八苦というわけです。
人生、自分の思い通りにならない苦、苦しみが8つあるというわけですね。
いろんな重荷に四苦八苦しながら生きている私たちに、こんな聖書の言葉があります。
聖書の言葉、詩編の68編19節、
褒むべきかな、日々私たちのために重荷を担われる主、私たちの救いであられる神。
リビングバイブルではこのように紹介されています。神様は素晴らしいお方です。日ごとに私たちの重荷を肩代わりして、救いの手を差し伸べてくださるのです。
日々、日ごとに、毎日です。昨日も今日も明日も明後日も、私たちの重荷を代わりに神様が背負ってくださるというのです。
土日は休みです、営業時間外ですと神様が言われることはないんですね。なんと素晴らしい神様だと皆さんも思われませんか？
神様は私たちの重荷を肩代わり、代わりに背負ってくださるというわけですね。神様は私たちの何を肩代わりに背負い、おんぶしてくださるかを今日は紹介したいと思います。
それではここで今日最初の賛美をお届けしましょう。水野源蔵さんの詩集から冬の星座をお届けします。
病気のために瞬きしかできなくなった体の不自由な源蔵さんが、お父さんに抱っこされて冬の夜空を見せてもらったら、 神様の作られた素晴らしい星空が見えた。13年前に賢三さんのお父さんは亡くなってしまったけど、今も冬の星座がきれいに輝いているという歌です。
賢三さんを抱っこして、抱えてくれたお父さんの温かな愛とともに、大きな宇宙を作られた神様の愛はいつまでも変わらずに輝いています。
冬の夜空を見上げるたびに、私たち一人一人をも大きな愛で包み、日々私たちの重荷を背負ってくださる神様を思い出してほしいですね。
それではお聞きください。賢三さんの冬の星座をお届けしました。
さて今日はおんぶする神様というテーマですが、聖書の神様は日々私たちの重荷を背負いおんぶしてくださる神様です。
第一番目に背負ってくださるのは何ですか？
私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。第一にイエス様が私たちの罪咎を身代わりに背負ってくださったと聖書は教えています。イエス様が十字架で身代わりに死んで罪咎を背負ってくださったおかげで、私たちの罪がイエス様の十字架によって許されるというのが聖書のメッセージです。
第2番目に神様が背負ってくださったものは何ですか？
彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。神様は私たちの苦しみを一緒に苦しみ、共に背負い、私たちを抱いてくださる神様です。
第3番目に神様が背負ってくださるものは何ですか？
あなた方が年をとっても、あなた方が白髪になっても、私は背負う。なお、私は運ぼう。私は背負って救い出そう。
私たちが年を取ると、健康や老後のことを心配になりますが、私たちが年を取っても、私たちを背負い、担い、救ってくださる神様がいてくださることは感謝ですね。
最後にもう一つおまけ。わしが翼を広げ、ひなを乗せて飛ぶように、神様はその国民を翼に乗せて運ばれると聖書は教えています。
わしは断崖絶壁の上に巣を作りますが、ひなが育つとそこから落として飛ぶ訓練をするそうです。
わしのひなはまだ一度も空を飛んだことがないので、いきなり巣から落とされてもうまく飛ぶことができません。ひえー、何すんのよ母ちゃんとジタバタしながらひなが落ちていくと、親鳥が飛んできてその翼の上に乗せて巣に連れ帰ります。ああ怖かったと言っていると、また巣から突き落とされて、あれ母ちゃん助けてとバタバタしていると、また親鳥が飛んできて翼の上に乗せて巣に帰って飛ぶ訓練を繰り返すのだそうです。
そうやってわしのひなは空を飛ぶことを覚えるんだそうです。
聖書はわしが翼の上にひなを乗せて運ぶように、神様が私たちを運んできてくださったと教えています。
それではここで今日の2曲目、水野源蔵さんの足跡という歌をお届けします。
雪道にどこまでもどこまでもどこまでも続く足跡は、私の重荷を追い行かれるキリストの足跡。
それではお聞きください。
雪道にどこまでもどこまでもどこまでもどこまでも続く。雪道にどこまでもどこまでもどこまでもどこまでも続く。足跡は私の重荷を追いゆかれるキリストの、追いゆかれるキリストの足跡、キリストの足跡。雪道にどこまでもどこまでもどこまでもどこまでも続く。雪道にどこまでもどこまでもどこまでもどこまでも続く。足跡は私の重荷を追いゆかれるキリストの、追いゆかれるキリストの足跡、キリストの足跡。足跡は私の ストの足跡。
水野源三さんの歌で足跡という歌をお届けしました。
さて今日はおんぶする神様というテーマでお話をしてきました。今日は最後にもう一つマーガレット・パワーズさんの足跡という歌を紹介したいと思います。
ある夜私は夢を見た。私は主とともに渚を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡。もう一つは主イエス様の足跡であった。
これまでの人生の最後の光景が映し出されたとき、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しい時だった。このことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。
主よ、私があなたに従うと決心した時、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに、私の人生の一番辛い時、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要とした時に、あなたがなぜ私を捨てられたのか、私にはわかりません。
主は囁かれた。私の大切な子よ。私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや苦しみや試みの時に。足跡が一つだった時、私はあなたを背負って歩いていたんだよ。
はい、それでは今日3曲目の賛美をお届けします。今紹介した足跡の詩をもとに作られた賛美は何種類かあるのですが、その中から今日は埼玉県和光市にある教会のプレシャスユースクワイアが歌っている足跡の賛美をお届けします。
それではお聞きください。
プレシャスユースクワイアの賛美で足跡をお届けしました。
今日はおんぶする神様というテーマでお話をしてきました。褒むべきかな、日々私たちのために重荷を担われる主、私たちの救いであられる神、あなたが年をとっても白髪になっても私は背負う。
聖書の言葉、キリストは自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰ったのです。
迷子の羊を羊飼いが探し出して背負って助けるように、イエス様は私たちの良い羊飼いです。私たちを背負って助け導いてくださいます。私たちが人生でいろいろな重荷に四苦八苦する時にも、イエス様は常に共に歩んでくださり、私たちの重荷を担って背負っておんぶしてくださる神様です。
さて、そろそろ終わりの時間になりました。
この番組は毎月第2金曜日夜8時半からと、翌週月曜日夜7時半からお送りしています。
このゴスペルアワーは宇後町聖書教会の
福井清、
福井澄子の
お父さんと
お母さんのコンビでお届けしました。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。
それでは
この次は
3月にまた
お耳に
かかりましょう。